ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、言葉を言霊にする方法ですね。
はい、わ、今言霊って言葉が当たり前になってきましたよね。
そうですね、
耳に馴染んできました。だいぶ。
そうですね、ちょうどあの山下博史先生のね、言霊の研究家のその人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本を10年前に出してるんですけど、その時その僕は言霊セラピーにしたかったんですね、でも言霊ってまだまだマニアックすぎるので、名前セラピーにしてくださいって、当時はそういう状況だったんですね、でも10年かかってやっと今なら言霊セラピーでもいいぐらいの状況まで日本も変わってきてますよね。
そうですよね。伝えたいのはでもそういうことなんですよね。翡翠さんとして当時も本当はその言霊という意味合いを、使わずにうまくちゃんと話をされていたというか伝えてらした、書いてらした、
本は内容は言霊の話なので、そのタイトルだけ ね、
そうですね、
それを出すのかどうかっていうのがありましたけど、今日は言葉っていうのは もともとね、言と場を生み出す力なんですよ、それが言霊っていうわけなんですが、現実を生み出す力が本来宇宙言語である日本語ってすごい持ってるんですね、じゃあなぜ僕らは今言葉が言霊になっていないのかっていうね、その今日は言葉を言霊にする方法をね、お伝えしていきたいなと思っています。
はい、やっぱまだできてないって感じ、できてるわけではないんですね。私たちは言葉を言霊にまで、
できてる人ももちろんいるし、できてない人も多いっていう状況でしょうかね。
なるほど、はい、ではお願いします。
はい、ちなみにね、映画のマトリックスっていうのは、仮想空間の話を書いてたね、緑のなんかコードが上から降ってくるでしょ、あれで仮想空間出来上がってるんだよね、で、あれ一時停止してみると分かるんだけど、仮想空間って、あの映画ね、キアヌ・リーブス主演の映画マトリックスって、仮想空間って何でできてるかっていうとね、結構日本人の人たちはびっくりなんだけど、日本語でできてるのね。映画を一時停止してみると分かるんだけど、緑のコードって日本語と数字なのね、だから世界はその日本語と数字でできてるっていうのが、あの映画のどういうわけか世界観なんだよね、
もうしれっとそういうのが入ってるっていう。
そうなんですよ、
マトリックスすごいよね。
カタカナを反転させてあるんですね、で、しかもね、大事な役割をするキーメーカーっていうね、存在が出てくるんですが、あれは日本人っぽく描かれてるんですよね、その鍵を握る男、キーメーカーは日本人っぽいっていう設定なんですよね、
だってずいぶん前の映画でそういうのがもう仕掛けられていた感じが。
そうなんですよね、で、長谷倉美幸さんはね、その日本語っていうのは宇宙言語だっていうことでね、おっしゃっていて、じゃあ言葉を言霊にするにはどうしたらいいのかっていうのが、実は丸ごと一冊それをテーマで書いた本が、今日誰のために生きるの続編なんですね、
熱の中にいっぱい入ってます、ね、
そうなんですよ、ウルトラマンって、スペシウム光線って、手を交差させるクロスするでしょ、左手と右手をクロスする、そのね、そっからスペシウム光線って出てくるんだけど、読者さんのね、ウルトラマンに光の住人とウルトラマンにして、スペシウム光線を出せるようにするっていうのが、あの本のね、テーマだったんですね、
すごいでしょうね。
スペシウム光線っていうのは言霊なんですよ、 で、あの本を読むと光の住人であるウルトラマンになれて、うん、スペシウム光線を出せるようになって、うん、世界を変えられる人になる。で、あの本の中で、伝えたかったのは光のみんなをね、読者を光の住人にして、うん、ウルトラマンにして、うん、スペシウム光線を伝授して、うん、スペシウム光線を自分の持ち場で出せるようになって、うん、あのみんなでね、この星を、うん、その守りね、うん、最高の世界線にを想像していこうっていうのが、うん、あの本にね秘められた壮大なテーマなんですね。
うん、ねウルトラマンが怪獣相手に放ってたスペシウム光線日々目の前の人にこう出し続けていい言霊のね技がそこにあるという、
はい、
ね、実際どうやるんですか、この辺を今話してくださるんですか。
で、そのスペシウム光線っていうのは、うん、縦と横をね、はい、クロスさせる、
うん、
そしてスペシウム光線出すじゃないですか、うん、で横軸っていうのは要は認識を広げることなんですね、
うんうん、
で縦軸っていうのは感度を、幸せを感じる感度を上げるっていう、
うん、
認識を広げて感度を上げるっていう、そこでクロスになるんですね、
うん、
そうするとですね、スペシウム光線が出てくるんですね、言葉が事と場を作り出す言霊になっていくんですね、
うん、とは言っても、はい、それはそういうふうに思えばなるってことですか。
いや、そのために必要なのが今日誰のために生きるを、うん、読んで実践するっていうことでね、うん、
なるほど、
認識を広げて感度を上げていく、
うんうんうん、
感度を上げていくっていうのは練習が必要になるので、
うん、
例えばまず認識の話からすると、うん、認識の話からすると、
はい、
僕はその西武百貨店さんにね、
うん、
カバン、あ、このカバンいいなと思って買おうと思って、うん、3万円確かぐらいなんだけど、うん、財布見たら2万円しかなくて買えなかったのね、
うんうん、
で家に、あ、買えなかったなと思って、うん、家で財布よく見たら、うん、1万円他にあって、うん、で買えたのね、
うんうん、
でそういうことがあった時に気づいたんだけど、その3万円本当は持ってたのね、
うん、
だからカバン買えたんだけど、そのないと思っちゃったから買えなかったのね、
うんうん、
だから実際にあってもないって認識してたら買えないのね、
うんうん、
だから認識が力になる、
うん、
認識があなたの世界を作ってるのね、うんうん、ないと思ってたら買えないのね、
うん、
本当に本当あっても、
うん、
だから自分の認識が自分の世界になる、
うん、
で北海道にね M 先生っていうちょっとサイキックな先生がいるんだけど、
はい、
翡翠さん実は一円玉ってね、
うん、
究極のラッキーアイテムなのよっていうのね、
うんうん、
どういうことですか、うん、と聞いたら、一円玉の中にはすべての記憶が数字となって入っているっていうね、すべての情報のデータが一円玉の中に入っている、
うん、
だから究極のラッキーアイテムなのよっていうのね、
うん、
どういうことですか、ね、って聞いたら、
そうは言ってもどういうこと、
一円玉の半径って1センチなのね、
うん、
で 面積っていうのは半径かける半径かける π、π っていうのは円周率、
うん、
3.141592653 と、まあ、ずっと続いていくんだけど、
うんうんうん、
無限に続いていくのね、
うん、
なのでその1円玉の面積っていうのは半径1センチなんで、1×1×3.141592653 って円周率なのね、
うんうん、
ってことは 1×1× 円周率だから1円の面積って、うん、π なのね、
うんうん、
で π って無限に続くでしょ、
うん、
だから例えば1980年の9月9日生まれの10時48分に生まれたとしたら、その数字が全部 π の中に入ってるのね、
うん、
あの僕の演習、あの誕生日も入ってるし、お父さんの誕生日も入ってるし、うん、初めて彼女と手をつないだ日の日付と時刻まで全部パイの中に入ってると言えるわけね、うんうん、もう無限に
無限だから、どこかに
無限に、うん、あのランダムに出てくるので、うん、なのであの一円の中に全ての物語の起きた時刻が入っちゃってるのね、
うんうん、
そう考えると、はい、一円ってすごくロマンチックじゃないですか、
うん
うん、一円の中に無限がある、うん、そう認識した できた人にとっては、そう認識した人が一円玉を持ってると、うん、ラッキーアイテムになる。
あ、なるほ
ど。そう認識してない人が一円玉を持っても、うん、何の力も働かない、
うん、
認識が力になるので、うん、どう認識してるかで世界が全く変わってくる、
うん、
っていうことは M 先生から教わったんだけど、その日本語は一体どういう力を秘めてるのかっていう認識を、うん、長谷倉美幸さんがもう日本語研究のエキスパートなので、うん、この本を今日誰のために生きる2を読んでいただくと、日本語に秘められたロマンがね、うん、紐解かれてってるのね。そうすると認識が広がるので、うん、認識が力になるので、言葉が言霊になる土壌が生まれるのね、
うん、
どこまで認識できてるかがどこまで力を使えるのかと比例するので、うん、認識をまず広げるっていうことがスペシウム光線の横軸になるのね、
うん、
でもう一つは感度が高ければ高いほど発する言葉の周波数が高くなるのね、
うん、
だからどんなに認識を上げても自分の発してる周波数が低いと、うん、言葉が事と場を生み出す力にならないのね、
うん、
でそのなので自分のその発する周波数、感度を上げるっていうのは周波数を上げるっていうことでもあるんだけど、うん、そのもう一つ認識を広げるっていうことと感度、周波数を上げていくっていうことで言葉が言霊になって力を持つんですね、
うん、
その2つの軸がですねバッチリまとまってるのが、なんと今日誰のために生きる、
うん、
続編、
うん、
でここでね特に藤堂ひろみさんの方がその感度を上げる方を担当してるんです、うん、で長谷倉美幸さんの方が日本語の持ってる認識力をね広げる、うん、理解より日本語の持ってる力って何なのかっていうところのね本質に迫ってもらってるので、うん、認識を広げるっていうその2つの軸で村長が伝えたかった、うん、村長が心から願ってた日本人が世界を変えていく力を生み出して新しい世界線を創造していくことをアフリカの文字村の村長のね、うん、ダマス村長は僕らに託してくれたんだけど、うん、そこにねその日本人に託してたんだけど村長はその鍵がね日本語の認識力を広げることと感度を上げていくことで、
うん、
宇宙言語日本語の真に秘められた言葉の、うん、言霊の力を発動できるんですね、
うん、
それを僕はスペシウム光線と置き換えてねこの本では表現したんですが、その村長がね僕ら日本人に託してくれた本当の力っていうのを封印を解く時がね、うん、来てるんで、この今日誰のために生きるっていうのはねもうどこまでも深度のある深い本なので、
うん、
もうね2ページ1日でもいいぐらいなので、うん、ゆったり味わってほしいですね、
うん、なるほど。なんか言霊って話をね、
はい、
10年前にその山下先生のと本を書かれたように水さんはもうすでに言霊の意識があったし、はい、でも今のこの本を書いたことによってスペシウム光線っていうまたなんていうのかな、より届けるためのものを分かったって感じですよね、
はい。まあ、そうですね、うん、まあ、この本ね、どうして長谷倉美幸さんと藤堂ひろみさんだったかというと、うん、 あのアフリカのね、文字村の村長がその証言にね予言してた、あの証言、もう村長が亡くなる時にね、あのもう行きますってね、文字村行きますって証言が言ったら、もう今来なくていいって、今日本人に伝えることが大事だからね、来なくていいって、文字村に来るより日本で伝えてほしいと、でそのためにね、その俺が伝えたかったことを日本語でね、より分かりやすく伝えてくれる人がね、証言、このあと出会うから、一人はもう実は出会ってるし、もう一人はこれから出会うよっていう予言をね、残してくれたそうなんですね。でその二人が藤堂弘美さんと長谷倉美幸さんだったっていうことが後で分かるんですね。まあ、その辺の経緯も書いてあるんですけど、村長はどうして長谷倉さんと藤堂さんを、その二人を名前を挙げたのかっていう、その村長のなんていうかな、思いの背景を、その推察考察してった時に、日本人の言葉を言霊にする、力を、まさに藤堂さんと長谷倉さんが横軸縦軸で持ってたんじゃないかって、まあ、そこの考察からスペシウム光線という発生に、発想に進んでって、読者をウルトラマンにする、光の日本人を世界を変えるウルトラマンにするための本なんだっていうことが、まあ、その僕の中ではそこがすごく、なんていうのかな、感じたので、そういう文脈で編集してるんですね。
こういうなんかね、背景的なことを聞けて、よりなんかすごく納得度というか、腑に落ちました、今聞いてても。だってね、言霊のことはもう翡翠さんはどれだけでも話せる人だったのが、より、なんていうのか、伝え方なり、文字村の村長のおかげで、角度がまた変わって、
そうですね、
本になった感じが、このタイミングがね、すごい大事なんだなと思って今聞いてます。
ね、
いや、ね、これは何回も読んでねって言ってる意味はそういう意味なんですね。いろんなとこにいろんな意味が込められていて。
そうですね、まあ、その感度を上げていくっていうのは、やっぱりそのちゃんと五感を丁寧に働かせていくね、訓練がやっぱり、必要になるので、その訓練をね、ぜひ、なんていうのかな、訓練を、実践の練習が必要になるので、一回読んだからマスターできるっていうものでもないのでね、ぜひ少しずつ、そして確実に感度を上げる練習をしてってほしいですね。
わかりやすくこう書いてあるっていう意味では、よりラジオを通じてなんか丁寧に話していただいてよかったです。また、
次回はね、その練習方法を一つこの本からね、シェアさせてもらいますんで、それもね、楽しみにいただければと思います。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。